So, if you could open your Bibles to Zechariah chapter 8.
はい、それでは、旧約聖書のゼカリア書の8章をお開きください。
And we've been going through this book of Zechariah.
ずっとゼカリア書を学んでいます。
And, now, just as a review, Zechariah was a prophet who prophesied during the time when the people came back to Jerusalem.In order to build the temple.
このゼカリアという人は預言者で、人々がこのバビロンの捕囚から、エルサレムに戻ってきて神殿をもう一度再建するという その時期に預言をしていた人でした。
Now, God had opened the doors for them to go back. Remember, they were in captivity. They were in Babylon. And then, God just moved the heart of the king to allow them to return to the land.And start building the temple again.
神が、この民の子、民がですね、もう一度エルサレムに戻って神殿を再建することができるような道を開いてくださいました。その王の心を動かして、彼らがそのバビロンでずっと捕囚になっていたわけですけれども、そこからエルサレムに戻って神殿を再建することができるようにしてくださいました。
And it was, They came back, they started out with a lot of joy. They came back, they were excited. God is with us, we're going to do this. But then, you know, after about a half a year, they had so much resistance that they stopped.
最初は本当にもう喜びにあふれて、神がこれをしてくださったと言って、喜んで戻ってきて神殿を建て始めたわけですけれども、間もなくですね、その基礎が据えられた後に、その反対の勢力にあって中断させられます。
And they stopped for 15 years.
そしてその神殿再建が15年間中断しました。
And so the Lord raises up these two prophets, Haggai and Zechariah, to speak to them. And their principal message is, start, get back to building the temple.
そこで神がこのハガイとゼカリアという二人の預言者にメッセージを与えて、主なメッセージとしては、もう一度この神殿の再建に戻りなさいというメッセージを伝えました。
So in chapters 1 through 6, remember, Zechariah had these visions, these grand night visions that God gave him, 8 visions.
1章から6章の中で、神はこのゼカリアという人に8つの、非常に広大な幻を与えられました。
And these visions encouraged the people in their work that God is with you.
でこの幻を通して、神がこの民が働いているその働きの中に共におられるというそのようなメッセージを、伝えて励まされました。
And that God had great plans for the temple.
神はこの神殿に対して素晴らしいご計画を持っておられました。
And he had great plans for Jerusalem. They're part of something big.
そしてまたエルサレムに対しても、非常に大きなご計画を持っておられました。
And in chapter 7, if you'll notice, then it switches from these eight visions. Then he gives four prophetic messages, each of them beginning with this phrase, "The word of the Lord came to me."
そして7章からですね、またちょっと変わりまして、今度は4つの、預言的なメッセージをゼカリアは与えられました。その都度、主の次のような万軍の主の言葉があったという言葉で始まります。
We looked at two of them last week.
4つそのメッセージがあるわけですけれども、2つを先週見ました。
So now here we are in chapter 8. We're going to look at this third prophetic message. And let's read verses 1 through 8.
で、今朝はその3つ目のメッセージから見ていきたいと思います。8章の1節から8節をお読みします。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは神殿の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこう仰せられる。もしこれがその日、 この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の御告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日の入る地から救い、彼らを連れ帰り、エルサレムの中に住ませる。この時、彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。
So remember, at the time this was written, there were no walls in Jerusalem. It was broken down. It was just a kind of a primitive place.
この当時、この予言がされた当時、エルサレムというのはまだ、もう城壁も壊されたままの、本当に荒廃したままの状態でした。
And it had been a long journey from Babylon. It took them several months to go across the wilderness to kind of come to the place. And there were probably no old people that made that journey. There were probably very few because it was a very difficult journey.
そしてバビロンからこのエルサレムに戻ってくるまでのこの道のりというのは非常にもう何ヶ月もかかるような荒野を通って非常に険しい行程でしたので、おそらく、年老いた方たちというのはそのもう全行程をこう通ってくるのが厳しかったと思いますから、あまりいなかったんじゃないかと思われます。
And it must have been amazing for them to hear this prophecy and try to imagine that, you know, the streets of Jerusalem are going to be built up. There's going to be old men and young children playing in the streets. A picture of safety in this bustling city. It didn't look at all like what they were seeing at the moment.
ですからこの予言、今の箇所の予言を聞くとですね、本当に なかなか想像ができなかったんじゃないかと思います。広場にもう年老いた人たちもまた子どもたちもみんながこう遊んで、本当に平和が守られている安全な状態のそういった情景が、まあ、幻と予言されているわけですけれども、この時の状態を考えるとなかなかそれを想像するのが難しかったと思われます。
In Romans 4:17 it says that God calls things that are not, which don't exist, as though they did.
ローマ人への手紙の4章の17節では、神はないものをあるもののようにお呼びになる方というふうに言われています。
When God looks into the future, He sees it just as clearly as the present.
神が将来のことを語られるときには、今起こっていることを見ているのと同じぐらいはっきりとその将来のことも、ご覧になって語られます。
And so when he's looking, it's not like it's wishful thinking. I hope it gets a little better, or maybe it'll be like this. It's this is going to happen.
ですからこうやって将来のことが予言されるときにはそうなるといいなとかそういった希望ではなくて、もうこれがこのように起こるというはっきりしたものです。
God was able to raise Jerusalem from a pile of ruins, just a bunch of burned out rocks. He was able to raise it up and make it into this prosperous, secure city.
神はこのもう本当に瓦礫の山となっているようなこのエルサレムの町から、エルサレムをそこにこの町を建て上げても、本当に繁栄と喜びとそして平安に満ちたそういった町を作ることがおできになります。
And the Lord is able to take a person's life and raise it up from the ruins and make it into something completely different.
同じように神は人の人生を本当に荒廃したアレスタンダー人生からそれを全く別のものに変えることができます。
He can take a ruin, a life that's just in ruins, that's just thoroughly messed up, that looks like there's nothing, and he can change it into a blessed and secure place.
本当にもう荒れ果てたような何も残っていないようなそういった人生から、神はそれをまさに祝福にあふれるような人生に変えることができます。
And so we can just hope in his word and trust in what he says about you and your life.
ですから私たちは本当にそこに希望を置くことができますし、神が皆さんの人生にしてくださると約束してくださっているその言葉を信頼することができます。
Okay, let's read verses 9 through 17.
では、9節から17節をお読みします。万軍の主はこう仰せられる。勇気を出せ。 あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰ってくる者にも敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の見告げ、それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかしこの頃私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな、これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行え。互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ。主の見告げ。
The people had, that were living there had spent most of their lives in this captivity. They've been spent most of their lives really under, consciously aware that they were under the judgment of God.
この人々、これを聞いた人々は、本当にそれまでの人生の大半をこの捕囚の状態の中で過ごしてきました。ですから常にこの自分たちの犯してきた罪の、まあ、その裁きのもとに置かれているんだということを思い起こさせられていました。
The reason that they were in exile and they sang about it, they fasted for it, was because they knew that this happened to us because we were rebellious.And God took us out of the land. And this is how they grew up. This is their kind of identity most of their lives.
彼らが、その捕囚に連れて行かれたその地で、本当に嘆き悲しんで、そして断食も行って、そうしながらも、なぜ彼らがそういった捕囚の状態になっているかというと、その先祖たちが、自分の先祖たちが、神に逆らってしまった、その罪のために、その裁きのためにこういう状態に置かれているということを常に彼らは教えられ
ました。We're the bad
people. 私たちは本当にもう悪いもので、この背いた神なんだと。
Now God is saying change that. Now I am determined to bless you. That's over. But now I'm determined to bless you.
でもそこに今今度神がそれを私は変える、私はこれからあなた方を祝福するというふうに、まあ、決心されています。
He says in verse 11, but now I will not treat the remnant of this people as in the former days.
11節のところに、しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではないとあります。
And then back in verse 9, he says, let your hands be strong.
そしてまた9節のところにも勇気を出せと書いてあります。
This is gonna happen.
で本当にこのことは確かに起こります。
The temple will be finished.
神殿は、完成します。
You know, it's discouraging. Have you ever been part of a big project when you're working hard, but it seems like you're not making any progress and you're discouraged. Is anything happening?
何か皆さんも非常に大きなプロジェクトに参加したことあるでしょうか。そして一生懸命行ってもなかなかそれがもうこれは完成しないんじゃないかというふうに、本当になんか自分の努力が何かの役に立っているのかと思ってしまうと、もうがっかりしてしまいます。
And you, your heart can actually be fearful and you can start to, you know, have your doubts.
そして心の中に本当に恐れが湧いてきて、そして疑ってしまいます。
But he's saying, he gives them the word to these people, be strong.
でもここで神は、この民に強くありなさいと言われます。
Sometimes we gotta hear that. Be strong. Stand up.
私たちも時にこの言葉を聞く必要があります。強くありなさいと。
Now, in verses 16 and 17, God tells them what he wants them to do.
16節17節のところで神は、この民に何をしてほしいかということが書かれています。
Speak truthfully to your neighbor.
互いに真実を語り合いなさい。
Don't think evil of one another.
そしてお互いに心の中で悪を図ってはいけない。
God wasn't looking for the people to do some great, show some great demonstration of religious zeal.
神は民に何かこう素晴らしい宗教的な神に熱心になってその宗教的な行いをすることを求めているわけではありません。
Remember, last week we talked about how the people, they had instituted these four extra days of fasting as if God wanted them to do that.
先週ですね、彼らが4つの断食をしているという話が出てきました。でも神はその彼らにそうやって断食をしてほしいと求めていたわけでは決してありません。
A quiet lifeThat honors God is worth more than all this, you know, zeal, religious activity that you could come up with.
静かにですね、神をこう敬う生活をするということは、そのようなさまざまな考えられるあらゆる宗教的な、行いを一生懸命行うよりもはるかに勝っています。
Because really, God is not hard to please.
神様は決してこの神を喜ばせるのに難しい方ではありません。
The Lord doesn't hide His will, you know, from so that you're always wondering, well, what do you want me to do?
この方は決してこの御心を私たちに隠されて、私たちが常にどうすればいいんだろうとさまようような、そういった方ではありません。
And then they're wondering, well, I don't know, maybe I should be more, you know, maybe I should.Be more, you know, and then come up with your own religious idea of what some activity that the Lord wants you to do.
もしかしたら神は、主はもっとなんかこの宗教的な熱心な行いを求めているんじゃないかと一生懸命考えられる行動をするような。
But the Lord wants simple obedience to His word.
そうではなくて、主が求めているのは本当に単純に主の御言葉に従うということです。
And the people at this time, they made a mistake that.That I think we people of God have made, they make it today. They, you know, it's, and that is the mistake of just kind of focusing on, you know, zeal for God or what does He want? You know, all right, well, let's fast. And they neglected their relationship to one another.
当時もですね、そしてまた今もそうです。だと思いますけれども、人々は、なかなかそれを間違えて取ってしまって、一生懸命何かこの神のために熱心に行えることは何だろうと、断食をすることか、何をすればいいのかと求めてしまいますけれども、ついついこの、神が求めておられるような従うとか、他の人との関係というものをこうないがしろにしてしまうことがあります。
And it happens, you know, it's possible to be thinking,You know, just I desire more of God. I want more of God, and that's a good thing. But then, you know, you can sort of like, don't bother me. You don't want nobody bug me. I'm trying to seek the Lord.
一生懸命その主のために熱心になって、なんとか主に主のことを一生懸命求めているのに、他の人のことは考えずに、もうちょっと邪魔しないでくれと。私を一人にして、私はもう神をもう一生懸命求めるんだからという、そういった態度を持って。
You think, oh, I just love, I love God, but I just don't like people. That's the problem.
私は本当に主を愛していますと言いながら、もう人は嫌いですっていうのは、
And you know, the Lord has to remind us, this is what I want you to do. You love me, you want to please me. Well, this is what I want you to do. I want you to love your neighbor.Don't think evil of them. Don't lie to them.
主はこのように言われます。もしあなたが私を愛しているんであれば、あなたに私が望むことはこれですと。あなたの隣人を愛しなさいと。互いに偽りを言ってはいけない。悪を心の中で測ってはいけないということを教えてくれます。
Okay, let's read verses 18 through 23. 18
節から23節。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。第4の月の断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の月の断食は、ユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛せよ。万軍の主はこう仰せられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、 さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こうという。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだという。
So God is telling them, these your fasts, those days of fasting that they set aside, I'm going to turn those into feasts.
ここで神はあなた方が行っているこの断食を私は祭りに変えると言われます。
And people from all, and he tells them, people from all over the world are going to come to Jerusalem.
そして、
to seek the Lord.
全世界から多くの人たちがこの主を求めてエルサレムにやってくるという。
Now, as we look at these last chapters in Zechariah, he's going to look at things in the future. Some of them were in the near future for the people at that time. Then some of them in the you know further out in the future, and then some into the future for yet future for us.
ゼカリアのこの最後の予言のところを見ますと、彼の予言というのは。その近い将来に起こるもの、そしてまた、その後に起こるもの、でもすでに、その予言が成就したものもあれば、まだ成就してなくて、これから起こる、その予言というのも書かれています。
And you know, when you're looking at from the perspective of the prophets, it's like looking at mountain peaks. You know, it's like looking at mountain peaks in the distance. They look like they're very close together.
でこの予言というのは、見方によっては、この山の頂上がたくさんある山の頂上が遠くから見ると本当に近くにこうあるように隣り合っているように見えますけれども。
But as you get closer, you find out that they're further apart.
でも近くに行ってみるとその隣の山の頂上とは非常に離れているということがわかります。
When I first moved to Montana. I grew up in South Dakota. It's a very flat place.
私はサウスダコタというところで育ちました。非常に平らな土地です。
And anyway, when I was in Montana, one of my first trips up backpacking up in the mountains, it was I love the outdoors. So it was a great time.
で、まあモンタナというところに初めてこうバックパック荷物を背中に背負って。モンタナに行きました。
But I remember discovering, because I could see, I knew I was, we were going to hike to this lake, which was right at this foot of this mountain. You could see the mountain peak. And as we were hiking up, it was kind of exciting.
で、こう、山がある、その手前に、まあ、湖がありまして、そこをこう、ハイキングをしようと思って。
But then I got up over a hill, and I looked, oh, there's a big, you know, there's a big distance. I wasn't as close as I thought.
でもその近くまで行ってみるとこうちょっと丘になっているところがあってそこを登ってみたら自分が思っていたよりもっともっとその距離があったということが分かりました。
And anyway, it's kind of like that with prophecy. You remember the people at that time, they had no concept of Jesus' first coming. But Zechariah is going to talk about his first coming and he's also going to talk about his second coming.
で、まあ要は予言も同じようにその遠くから見ると近いことが書かれてあるように見えますけれども近づいてみるとそれが距離が離れているようにこの予言も距離があるものを本当に近くにこう書かれています。でゼカリアはここでイエスがこう来られることを2回戻ってこられる2回この地上に来られるということをここの予言のところで語っています。
OK, let's get into chapter 9. Let's read verses 1 through
8. 9章に入って1節から8節を読みします。主の言葉はごめんなさい、宣告。主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ。主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられている。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。ツロは火で焼き尽くされる。 アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ。その頼みにしていたものが恥ずかしめられたのだから。ガザからは王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる。アシュドデには混血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために行き来する者を見張る英所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。
Now, this is interesting if you compare it to actual events in history. This is interesting as you compare it to what actually happened in history.
ここの箇所は実際に歴史上起こったことを見ますと本当に興味深いところです。
Now, after this prophecy was spoken, 150 years later,Alexander the Great. Do you remember him? That great conqueror that conquered the whole world, the Greek man. He came through this area.
この予言が、なされた約150年後に、ギリシャのアレキサンダー大王という人が登場してきます。ご存知だと思いますけれども。このアレキサンダー大王がこの地をずっと征服していきました。そしてこの9章の今読んだところはいくつかの地名が出てきますけれども、最初にツロとかシドンとか北の方から、地名が出てきますけれども、実はアレキサンダー大王がこうずっとこの地を征服していったその、順番と同じ順番でこの町が書かれています。
And it's interesting because the northern cities are listed, and then they talk about cities that are southern, south of it, in the southern area. And what Alexander did is he conquered those cities up north.And then he came through Jerusalem, but he left Jerusalem alone. He didn't do any damage to the city of Jerusalem.
面白いのはこの、最初に北の方の町が書かれています。ツロとかシドンとか北の方の町が書かれていて、次に、後半で今度南の方の町が書かれていますけれども、アレキサンダー大王は、この北を征服した後にイスラエルのこのエルサレムを通ってで南の方に行きます。でもエルサレムに対しては、征服するということはせずにそのままにしておきます。
Because Alexander was a kind of a religious person. He was actually quite superstitious.
なぜならば、このアレキサンダー大王という人は、割と敬虔な人、信仰心の厚い人で、どちらかというとちょっと迷信的な人でした。
And he spared Jerusalem for the sake of the temple that was there.
でなぜこのエルサレムは何も手をつけなかったかというと、そこに神殿があったからです。
In fact, as he passed through Jerusalem, he provided the priests with animals and requested and told them to sacrifice these for his sake.
そして実際そのエルサレムを通るときに、祭司に、この自分のために生贄を捧げてくれるようにその、ほふる動物までも与えて。与えるということをしています。
And he did it twice. He came down through Jerusalem when he was going down south. Then he conquered the cities down south that are listed here. Then he went back through Jerusalem and he never hurt it at all. He didn't damage it.
実は彼は2回そのように、エルサレムを通るときに、捧げているわけですけれども、北から北を攻めて南に向かっていくときに一度通りました。そしてまた南を征服した後にまた戻っていくときにエルサレムを通る。
God protected Jerusalem.
でも彼はエルサレムには手をつけませんでした。神がそこを守られたんです。
If you look at verse 8, it says, I will camp around my house because of the army, because of him who passes by and him who returns. That's a prophecy of Alexander.
そして、8節のところにあるように、私は私の家のために行き来する者を見張る英所に立つ。この行き来する者というのが、アレキサンダー大王のことを指しています。
Now, there's another prophecy that's really interesting if you compare it to, to history, and that is the prophecy about Tyre.
そしてまたもう一つですね、この、予言の成就に関して、書かれている別の予言があります。それはツロに関する予言です。
And that's this. Tyre was a city. If you have your Bible maps, you'll notice it's to the north of Israel, right on the coast there.
このツロというところは地図を見ますと分かりますけれども、海岸線のところにある北の方にある海に即した町です。
It was always in its time, it was a very wealthy city.
そして常に非常に裕福な町でした。
Because it was right on the coast, situated right in the middle of the area there, and they did a lot of trading. So there were, people were, got rich in Tyre. Boats were coming and going.
ちょうどその沿岸のところにあった町ですので、貿易の中心となっていました。人々が海の方からこう入ってくるし、また陸の方からも来るという、ちょうどその中心地となっていましたので、非常に栄えていました。
I think of it like the Singapore or the Hong Kong. You know, it's kind of independent, but it got its wealth from all these trading that was going on.
ちょっとシンガポールとか香港みたいな町かなと思います。そこの町自体はそこで独立しているわけですけれども、周りから、そうやって貿易のためにいろんな国がこう入ってきて栄えていく。
The people were known to be kind of proud there because of their, you know, their riches.
そして、そういった裕福な町であって、あったために、そこの人々はちょっとこう自分たちに誇りを持っていました。
And also they couldn't they...People tried to conquer the city. They were unable to do so.
そしてまたいろんな人がその町を攻め取ろうとしたわけですけれども、できませんでした。
The Assyrians tried to conquer Tyre. They were unable to do it.
アッシリア軍が攻めてきてツロを落とそうとしたわけですけれども、できませんでした。
And then Nebuchadnezzar, you know, the great king of Babylon, he sent an army up and they besieged Tyre.
そしてまたネブカデネザル王も、このツロの町をこう取り囲んでですね、軍を連れてきて町を包囲しました。
And as they did in those days, they would just basically they tried to cut it off. Nothing goes in, nothing goes out, and they're going to starve the people. They're going to wait them out.
その町を包囲して、そこに何も町の中に入るものも出ていくものもないようにして、籠城させると言いますか、そういった作戦ですね。
And you know, they had the city walls there, but what happened was the people of Tyre, they had ships. They could come and go and they could you know, they were always able to get in new supplies.
でも何が実際起こったかというと、ツロにはたくさんの船を持っていましたので、彼らはその海を通して必要な資源というものを得ることができていました。
And what they did during this time when Nebuchadnezzar came against them, they slowly took the city piece by piece, and there was another the kind of rocky island out in the ocean, and they moved the city.
で実際ネブカデネザルがこの町を包囲していた時に何が起こったかというと、ツロの人たちはその町の中にあるものをですね、少しずつ少しずつ海の中に岩でできた島があったわけですけれども、そこにもうどんどんこう移動させていました。
They retired. No, they anyway. But they so when Nebuchadnezzar came and they looked and the city wasn't there. It was out there in the ocean. They'd moved the city.
ですから、ネブカデネザルがその町の中にこう攻め入った時にもう町はもぬけの殻で、みんなそっちの岩の島の方に町が全体がもう移動していました。
But then along comes the next great conqueror, Alexander the Great, and he's got a navy.
でもその次に出てきたこのギリシャの偉大なるアレキサンダー大王という人、彼は、この軍隊だけではなくて、陸軍だけではなくて、海軍も非常に大きな海軍を持っていました。
He had a strong army and a navy, and Alexander just flattened Tyre.
もう彼のその軍隊は非常に力強いものだったので、もうすぐさまこの町は滅ぼされてしま
った。Just as this prophecy predicted.
まさにこの予言で予言されていたようにです。
Verse 4: Behold, the Lord will cast her out. He will destroy her power in the sea. She will be devoured by fire.
ゼカリア9章の4節のところに、見よ、主は つろを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。つろは火で焼き尽くされる。
And you know, Ezekiel prophesied specifically about Tyre also.
エゼキエルもまた、このつろに関する予言をしています。
In Ezekiel 26:14, it says, I will make you like the top of the rock. You shall be a place for spreading nets. You shall never be rebuilt, for I, the Lord, have spoken.
エゼキエル書の26章の14節に、私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったから
です。
そしてこの予言された通りのことがそのまま起こりました。
After this, there were no remains. It was destroyed so completely that people coming after couldn't even tell that there had been a city there.
もう本当に彼らが、完全にこの町を滅ぼし尽くしてしまったので、人々がその後にその場所に行ってもそこに町があったと思えないほど滅ぼされました。 そして、本当に文字通りこの漁師たちがもうそこにこう網を広げるような、そういったところになりました。
Well, this is really interesting because right in the middle of thisprophecy about this conquest and Alexander the Great. About Alexander the Great.
本当にこの予言の中でですね、アレキサンダ大王のことがはっきりと予言されています。
And here in verse 9, there's a prophecy of their king.
で、この当時のギリシャの王のアレキサンダー大王に対して、今度は9節のところでは彼らの王のことが予言されています。
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey.
シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに。
So he looks ahead into the time when their king would come into Jerusalem.
ですからここでゼカリアはこの将来のことを見て、彼らのこの王がエルサレムに入って来られる時のことを予言しています。
And what a contrast it was from these conquering kings. You know, like Alexander the Great, he rode that famous black horse. You know, you see it on pictures of him riding in. And here comes Jesus riding in on a humbly on a donkey.
ここは何というこの対比でしょうか。この、制服をしていたアレキサンダー大王という人は、もう本当に彼の馬は非常に有名だそうですけれども、黒い大きな力強い馬に乗って、制服をしてきました。で、それに対してここで彼らの、王である方は、ロバに乗って、イエスはロバに乗ってこのエルサレムに来られました。
And of course this was fulfilled in Matthew chapter 21.
で、これはこの予言はまさに、成就されていることがマタイの福音書21章でわかります。
This was confusing to the people because the prophets described the Messiah coming and there were two different ways. One was a humble servant coming in and the other was a powerful king.
で、これは当時この民に混乱をもたらした予言でした。このメシアが来られるときにこのように一方では非常に柔和で、そしてロバに乗って来られる。で、もう一方ではそのメシアが非常に力強い、強さを持って来られるという、その二つの予言があったからです。
Because what they didn't understand was the Messiah was going to come twice. First, he would come in order to bear the sins of the world.
なぜならば彼らはそのメシアが二度来られるということをよく理解していなかったからです。一度目は彼らの罪を担うために来られます。
When Jesus rode into Jerusalem, remember the people? They were shouting, Hosanna, Hosanna, as they spread their garments. Hosanna, the word means God save, God save.
イエスがこのエルサレムに入って来られた時に、民は自分たちの着ていたものを下に引いたりしながら、ホサナホサナと叫びました。で、このホサナという意味は神を救ってくださいという意味です。
And that is a fulfillment of this prophecy. Verse 9, it says, He is just and having salvation.
そしてそれが、まさに成就したのがこの9節の、予言ですね。この方は正しい方で救いを賜りとあります。
Jesus came as a humble man.
イエスは本当にこのへりくだったものとして人間として来られました。
He came to bring salvation.
この方は救いをもたらすために来られました。
He was approachable.
そしてとてもこの親しみやすい方でした。
I mean, Jesus lived among the people. It said that he was a friend of sinners, meaning that people weren't afraid of him.
イエスは民の中に住まわれました。そして、罪人の友というふうに呼ばれるように、彼は本当に人から恐れられるのではなくて近づきやすい方でした。
And he did this for our sakes.
それは私たちのためです。
So that we could relate to him.
それによって私たちもこの方と関わりを持つことができるようになるためです。
So we could get close to him.
私たちも彼に近づくことができるためです。
Thank God for this.
本当にそのことを感謝します。
And you know the shame that the unfortunately so many people they despise Jesus because of this.
でも多くの人たちが実はそのことのゆえに、まあ、このイエスを蔑む人たちがたくさんいます。
They may respect a God like Alexander, you know, a powerful guy, but they kind of just despise and just laugh at Jesus.
このアレキサンダ大王のような力強い王に対しては、尊敬を表すかもしれませんけれども、このようなイエスに対しては、ちょっとこうバカにしてしまうところがあります。
And not really realizing that his humility.Is for their sake. It's to give them a chance to get close to God.
でもそういう人たちは実はこのイエスのこの謙遜というのは実は彼らのためであって彼らがそれによって神に近づくことができるそういったためにへりくだったものとなってくださったということを、まあ、その人たちは理解していないということです。
It's to give us an opportunity to get saved.
私たちにこの救いを賜るその機会を与えてください。
Because when he comes again, and Zechariah is going to describe him coming again, and when he comes again the second time, it's not going to be humbly riding on a donkey.
そしてこの方はもう一度戻ってこられますけれども、ゼカリアも後半でそのイエスの再臨のことについて予言していますが、その時にはこのようにへりくだってロバに乗って来られるわけではありません。
When he comes again, he's going to come as the Lord of heaven, coming down to claim the earth, which is his.
もう一度戻って来られる時には、本当に天の主として来られて、神のものである、主のものであるこの地を、まあ、収めるために来られます。
And when he comes that time, it will be too late to get saved.
そしてその時には、二度目に戻って来られた時には、もう救われるのにはちょっと、遅くなってしまう。手遅れであるということです。
That will be a fearful time for those who have rejected Jesus.
その時には、もうイエスを拒んだ人たちにとっては非常に恐ろしい時となります。
Now, when Matthew quoted verse 9 here in the Matthew 21,He only quoted verse 9. He didn't continue on to verse 10.
マタイはですね、この21章のところで、この、9節のところ、そして9節だけではなくて、10節のところも、まあ、引用しています。
Because verse 10 then describes his second coming.
この、実はこの10節、ザカリアスの9章10節のところというのは、イエスの2度目に戻ってこられる。
I will cut off the chariot from Ephraim, Ephraim being another word for Israel, and the horse from Jerusalem, the battle bow will be cut off, he will speak peace to the nations, his dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth.
私は戦車をエフライムから、このエフライムというのはイスラエルのことになります。エフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。
Okay, let's finish Zechariah 9. Let's read verses 11 through 17.
で続けて、11節から17節をお読みします。 あなたについてもあなたとの契約の血によって私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は2倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムをつがえたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血をブドウ酒のように飲み、蜂のように祭壇の四隅の角のように満たされる。その日、彼らの神主は彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地できらめく王冠の宝石となる。それはなんと幸せなことよ。それはなんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。
In the Bible version that I'm using, New King James, it says, Against you, O sons of Greece, there in verse 13.
13節のところで、私の使っている訳、英語の訳では、ギリシャはあなたの子らを責めるがというふうに書かれています。
Now, this was written a long time before Greece became a world power.
で、これはこれが書かれた時というのは、ギリシャが本当に世界的な力を持つ、もうもっとはるかに前の。
Now, many people believe that what this is talking about, these verses, is referring to the time, what we call the time of the Maccabees. That was the time between the end of the Old Testament and there was about 400 years there. It's kind of sandwiched in there, before Jesus came.
で、多くの人たちが実は今、この箇所のこの予言というのは、マカバイ家が活躍した時代のことじゃないかというふうに信じられています。これは、旧約聖書が終わって新約聖書が始まるまでのその空白の期間ですね。イエスが、生まれる前までの、その間の時代のことを予言しているのではないかと思われています。
The Maccabees, that was the name of a priestly family.
このマカバイ家というのは、祭司の、家族です。
They lived about 200 BC in Jerusalem.
紀元前200年ぐらいの時に、エルサレムに住んでいました。
And they rebelled against the oppression of, remember, Antiochus Epiphanes, that kind of Syrian ruler had come down, and he was the guy that went into the temple. He just murdered just thousands of Jews. He took and sacrificed a pig on the temple, and he smeared the blood all over the temple walls.
当時シリアの王であるアンティオコス・エピファネスという人が、非常に残酷なといいますか、まあ、厳しい支配をこのエルサレムにしていました。そして、何千人というユダヤ人を殺して、そして神殿の中で忌み嫌われていた豚を捧げるというようなことをしていましたけれども、この、彼に、反抗してこのマカバイ家が、まあ、立ち上がったわけです。
And he was this group, the Maccabees, they were priestly family. They kind of stirred up the people and had a guerrilla war. They didn't have weapons. They didn't have these swords and stuff. But they were able to drive out the enemy and retake Jerusalem. And here in verse 15 it says, they shall devour and subdue with sling stones.And many people see that as this battle where they drove out and they liberated Jerusalem.
そしてこのマカバイ家がですね、祭司の家族でしたけれども、まあ人々の心をこう動かして、そして、まあ、ゲリラグループみたいなものを作って、彼らは武器とかも十分持っていませんでしたけれども、本当に、人々をこう動かして、まあ、この征服していた者たちを追い出したわけです。そしてエルサレムを自由にしました。15節のところにも、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけというふうにありますけれども、本当に、ここでこのマカバイ家が先頭になって、この征服者を、まあ、追い出すことが行われました。
Okay, we're just gonna Read chapter 10 is just 12 verses. We'll read that and then we'll finish up after this. Let's read chapter 10.
10章をお読みします。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者がともどもに出てくる。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心はブドウ酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。私は彼らを国々の民の間にまき散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る。主の御告げ。
In Israel, they receive most of their rain at two different times.
イスラエルでは、主に1年に2回雨がたくさん降ります。
The former rains which fall in the autumn.
先の雨というのは秋に降る雨です。
And what they call the latter rains, those which will fall in the spring.
そして後の雨と呼ばれるものは、これは春に降る雨です。
And they really depended upon these spring rains to bring their crops to maturity.
そしてこの本当に春に降る雨によって作物が成長していくので、彼らはこの雨を頼っていました。
And if they didn't come, the crop would, the seedlings would come up and then they would just shrivel and die.
もしこの雨が十分に降らないと、もう作物は本当にしぼんでしまって、枯れて死んでしまいます。
When you read this, living in Japan, when I read this, it's sort of like, here we have so much rain. We kind of take it for granted.
ここの箇所をですね、この日本で読んでいますと、日本というところは非常に雨がたくさん降りますので、何か私たちは雨を当たり前というふうに思っているところが、
Sometimes, you know, people mostly they kind of complain about that. It's raining again today.
で、多くの人たちが、また今日も雨かと、文句を言ったりします。
But it's hard to imagine being in a place where you're so dependent upon rain.
ですから、この本当にこの雨に頼る生活をするということがどういうことか想像するのはちょっとなかなか難しいと思います。
And in verse 1, he says to them, "Ask the Lord for rain."
でこの一節のところに、主がですね、主に雨を求めようと言っています。
You know, he's told them, the Lord wants to bless you. Okay, ask for it.
主は彼らを祝福したいと思っております。だから求めなさいと言われます。
He wants to prove himself to his people.
彼らにご自身を表したいわけです。
And here he contrasts that. In verse 2, he starts to talk about fortune tellers and idols, you know.Don't look to them, look to me.
で、次のところにこの対比でですね、占い師とか、その偶像が出てきますけれども、そういったものを見るのではないと言われます。
And it, the reason they were going there is because they didn't have shepherds leading the people toward God.
彼らがそういったものに求めてしまうのは、それはこの羊飼いを羊を世話する羊飼いがいない ようなものだからだというふうに
書かれています。It's such a pity, you know, when you look at the world and you see this, people seem to be hungry for these fortune tellers or New Age books or these people that are giving people information. They just kind of light up and they're ready, they're open to it.
本当に人々がですね、多くの人たちが、例えばこういった占いであるとか、その他の、マニュエージの何か教えであるとか、そういったものにをこう一生懸命求めて、そういうのに心を開いているという姿を見るのはとても残念なことです。
But there's a the reason it's 残念 because there's a living God. There's a true God that does have the words, that does hold the future, that does hold hope. And he's wanting people, reach out, open up your heart to me, he says.
なぜ残念かというと、実は生ける神がおられるからです。その方が本当にその将来のことも知っていて、よくご存知で、そして祝福したいと、神に教えてあげたいというふうに、望んでおられて、そういう方がおられるのに、そこに心を開くことができないからです。
And the Lord wants to guide our lives. He wants to be the shepherd.
主は私たちを導き、そして私たちの羊飼いになりたいと願っておられます。
And you know, it's really hard to see that when people get so excited. You know, I just look.Sometimes out in public, I'll look at people and they're coming up and they're talking to the fortune teller, the palm reader, and they're smiling and kind of, oh, this person's going to... And I think they're just lost. There's no hope here. They're leading you astray.
もう街に出るとですね、多くの人たちが本当に占いでこう言われただとか、手相がどうだったとか、もう本当に輝いてそういう話をしている姿を見ると、実はそれはそこには全く希望などないということを分かっていますから、本当に残念なことだと思います。
Any comfort they get is a false comfort.
彼らが得るどんな慰めも、実はそれは偽りの慰めなわけです。
But you know, the Bible says they're like sheep going toward a slaughter.
でも聖書が言っているのは本当にさまよう羊のようであると。
But Jesus, remember in John chapter 10, Jesus said of himself, I'm the good shepherd.
でもイエスは、ヨハネの福音書の10章のところで、言われたように、私は良い羊飼いです。
The good shepherd gives his life for the sheep.
その良い羊飼いは羊のために命を差し出しますと言われます。
The difference between the good shepherd Jesus and the false shepherds is that the good shepherd loves you.
この良い羊飼いであるイエスと、そして偽りの占い師とのこの違いというのは、良い羊飼いのイエスはあなたのことを愛しているということです。
There are many people out there that love to, they want to tell you how to live. They want you to buy their books, come to their seminars, but they don't love you.
本当に世の中には多くの人たちが人々にどうやって生きたらいいか。伝えたいとか、自分の書いた本を買ってほしいとか、そのように、望む人たちがたくさんいますけれども、彼らはその人たちのことを愛しているわけではありません。
Only Jesus loves you enough, and he proved it. He loves you enough that he would lay down his life for you.
イエスだけが私たちのことを愛してくださって、その証としてご自分の命を捧げてくださいました。
Many people may claim to love you, but would anybody, there's the test, would they lay down their life for you?
多くの人たちが私たちのことを愛していると言ってくれますけれども、じゃあ本当に愛してくれているんでしょうか？その人はその愛していると言っている人のために命を差し出すことができるでしょうか？
Romans 5:8 says, but God demonstrates.He demonstrates his own love for us in that while we were sinners, Christ died for us.
ローマの、5章の8節では、神がご自身の愛を明らかにしてくださっていると書かれています。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Okay, well, These verses that we just finished here in Zechariah 10, they also talk about this gathering of Israel.
で、今読んだゼカリア書の10章ですけれども、 もう一つ、イスラエルがの民がもう一度集められるということが語られています。
This has been fulfilled in part in when as Israel has become a nation starting in 1948 and we see many Jews coming back to the land gathering.
でそれは一部その予言が成就しています。1948年にイスラエルという国がもう一度再建されて、ユダヤ人がどんどんこの国にまた集められています。 そして将来的にはもっと多くの、人々がそこに集められることになります。
So we're going to continue Zechariah, and next week he's going to talk about very specific prophecies about theSecond coming of Jesus, and it's really quite exciting.
で次回もまたゼカリア書を続けて学んでいきますけれども、次は今度はゼカリアがこのイエスの再臨についての本当に、非常に力強い具体的な予言をしています。
But we'll finish here
this morning. 今日はここで終わります。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we are so thankful that you love us.
お父さん、あなたが本当に私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。 And that not only do you say it, but you demonstrated that love when you gave your only son to die for our sins. それを語るだけではなく、本当にあなたの一人子であられる方を私たちのために死なせるというそのことを通してそのあなたの愛を私たちに示してくださいました。
And you sent him humbly to us.
そしてその方を私たちのために本当にへりくだったものとして送ってくださいました。
Lord, I just thank you for your patience for us.
主よ、あなたの忍耐を本当に感謝します。
I just thank you for your patience with me and how many times the gospel was shared to me before I responded.
私のために忍耐してくださったことを本当に感謝します。何度私はあなたを信じるまでにこの福音を聞いたことでしょうか。
And that, Lord, you allow that chance. You allow the chance for us to believe and put our faith in Jesus, the humble Lamb of God.
でも主よ、あなたは私たちに本当にこのへりくだった子羊なる神様を信じることができるようにその機会を与えてくださいました。
And now, Lord, we bow before you, the great Lord of heaven.
主よ、今私たちはこの天の偉大なる主である方の前にひれ伏します。
Great King Jesus.
偉大なる王イエス様です。
Lord of Lords.
主の主です。
And we worship you, Lord. We say you are worthy of our worship.
主よ、あなたを礼拝します。なぜならあなたこそ礼拝されるにふさわしいお方だからです。
The most powerful, most respected human in this world is pitiful compared to you.
この世で最も尊敬される最も偉大な人と呼ばれる人もあなたと比べたら本当に惨めな小さなものです。
Only you are worthy of being called Lord.
主よ、あなただけが主と呼ばれるにふさわしいお方です。
And we are just so thankful that you, in your grace, you have accepted us as your people.
そして本当に主よ、あなたがその恵みによって私たちをあなたの民と呼んでくださることを感謝します。
And I just pray, Lord, that you'd strengthen our hearts.
主よ、どうぞ私たちの心を強めてください。
That we would be able to live for you.
そしてあなたのために私たちが生きることができますように。
And have strong faith.
信仰を強めてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。